キリストの御名を奪います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている人に対して、祈っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。またオンラインの方々おはようございます。こんにちは、またこんばんは。それではですね、今日はですね、風の響きミニコンサートが、行われます。1時からですね、ぜひ参加していただきたいと思います。またオンラインでもですね、このなんていうか YouTube のサイトではないんですけども、インストリームの方でやってますので、風の響きミニコンサートでオンラインで見る方はまた検索してみていただきたいと思います。30分間ですね行います。それから今週はですね、パウロ秋元牧師が九州に来られまして、奉仕されます。で、月曜日からですね、月曜日は明日は大分、福岡ですね。それから、5月2日が、熊本と久留米、そして3日目が、長崎で、牧師会がまず午前中あるんですけど、午後に、賛美大会ですね、ゴスペルコンテストがあります。そして夜は長崎聖会というあれになっています。で、明日福岡5月1日ですね、アクロス福岡で聖会を行いますので、ぜひいらしていただきたいと思います。チラシができてますけどですね、いろんな方々を誘ってぜひいらしてください。天神1-1-1という場所ですけども、その場所でやる集会を開くことにも大きな心があるということを示されています。また今回パルムシの実のことをまた語ってくださると思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。オンラインもしてますので、来れない方はですね、オンラインできたらやりたいと、ちょっと電波の関係でわからないんですけど、したいと思います。あと、あと3日に賛美大会があります。で、Jゴスペルコンテストの九州予選があるんですが、福岡からの3チーム出ますので、ぜひさっき特別賛美していただきましたけども、ぜひお祈りください。また応援していただきたいと思います。そしてこの九州大会で1チームになりますけども、まず白馬に行くチームが選ばれ、また自転枠が出るんですけど、自転の中でまた全国でですね、選ばれてまた白馬に出るということになります。でも皆さんご存知かもしれないですけど、その東京のラス講座とかという方々も自転おられるので、かなりこの自転枠というのがまたこう激しい戦いにですねなってくるということを思います。で、今回このメルカ月町という場所でですね行いますので、ぜひいらしていただきたいと思います。で、神様を賛美するのに、なんで点数をつけたり争ったりコンテストする必要があるのかっていう意見の方もおられるんですけど、それは私たちがまだイエス様を知らない方々に入っていくために、霊的にも実践的にもどうしたら引き上げられて、多くの方々にその恵みが流されていくかっていうことなんですね。で、自己満足で、あ、これはいいわとか綺麗だわとか、なんか私たちが自己満足で行くんだったらそれでいいんですけど、本当に上を目指すっていうのは、そのいわゆる魂を刈り取るっていうですね、そちらに入っていくために私たちはこれをやってるんですね。なので、ただその上手な下手を決めてコンテストをするっていうんじゃなくて、目的はリバイバルのためであるっていうことをですね、はっきり捉えつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。はい。で、ですね、はい、あと月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。5月ですね、福岡の虹の表紙ですので、ぜひ用いていただきたいと思います。このものは私が関東圏を取っています。あと川口の信仰が強まる7つの秘訣がですね、たくさんの内容になっていますので、また大村教会のジョイ木村牧師のメッセージがですね、がんからの癒しで素晴らしい証の入ったメッセージが載っていますので、ぜひ用いてください。あと御声新聞が出てますけども、今回はフランスの総選挙ことがですね、載っています。で、大統領選ですね、総選挙じゃなくて、 EU 離脱の方にですね、このルペンさんとか動く、動いているので、どうなるかということで注目されているんですけど、まあ、いろんなことがある中で、でもこの中でこうヨーロッパから反旗が出る、そしてこのヨーロッパをまとめる EU をきちっとまとめてですね、行く有能なリーダーが起こってくるということを私たち見ておきたいと思いますね。聖書にすごく予告されているので、いろんなことがあるんですけど、 EU は世界で最も強いところとなっていくということですね、覚えていただき、5つ目でいきたいと思います。あとちょっとメッセージもお話ししますけど、ちょっと迫害のことが書かれているので、クリスチャン迫害についてですね、いきたいと思います。あと明石面でですね、長崎の長崎教会の井上さんという方がパニック障害が癒されたというですね、素晴らしい証が載ってますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。それではですね、メッセージに入っていきたいと思うんですけれども、今ローマ人の手紙の方をずっとですね、学んでるんですけれども、今14章15章はですね、教会の一致とか弱い人を助けるということをですね、書かれているところであります。で、私たちもまず男子だけで5000名礼拝になって、そこから本格的なリバイバルの働きがこう始まっていくとこう語られている、そうなっているんですけれども、その時にこう多くの人たちがこれから来ようとしているわけですね。で、私たち今この中で学んでいるんですけど、この弱い人はここだ、強い人も来るでしょうけど、弱い人が来られてるっていうことをですね、よく覚えていきたいと思います。例えば経済的に弱い人、精神的に弱い人、社会的に弱い人、健康の面で病気とかですね、そういう面で弱い人とか、学歴がない人とか、誘惑に弱い人とか、いろんな人がいると思うんですけど、弱さですね、持った、私たちもみんな弱さ持ってますけど、でもその方々が来た時に私たちの強さが逆につまずきとならないようにということですね。それはすごく重要なことであるということを覚えていただきたいと思います。で、私たちの強さというのはその、何に使うのかというと、神様や弱い方々のために使うということですね。そのことをですね、まずその方向をしっかり捉えてあげていきたいというふうに思います。そしてですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、15章のですね、22節から読んでいただきました。で、ここはパウロがですね、このビジョンを語っているところではあるんですけど、これからのことについてですね、語っているところではあります。で、22節からお見せします。で、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを大変希望していましたので、と言いますけども、ここではもう、ローマに行くのをですね、幾度も妨げられていたとあります。で、パウロは前からローマに行きたかったんですね。でも、行くことも示されていたと思うんですけども、しかし行けなかった、自分がこう開拓した教会に問題が起こってしまったり、いろんなことがあって、そしてなかなか行けなかったんですね。でも今はもうですね、この地方には私の働くべきところがなくなりましたってことを言ってるんですね。すごいですね、徹底して福音を語っていったってことですね。私も会社でなかなか福音語れないんですけど、神様は機会を与えられないとダメだと思うんですけども、やっぱり伝えるって大事ですよね。彼はその使命をですね、行っていて言っていました。そしてイスパニアに行くって言ってます。それを希望しているんですが、今のスペインですね。ですから非常に、当時はその西の果てだったので、飛行機も何もない時代ですから、すごい大きなこうビジョンを持って彼は進んでいったっていうことがですね、分かるわけなんですね。で、パロの使命っていうのが、人が行ってないところに教会を開拓するっていうことと世界宣教だったんですね。で、彼はその方向にですね、こう大胆にこの進んでいっていました。で、私たちにおいても、なんていうんでしょうか、こう幻のない民は滅びるとかですね、幻のない民は欲しいものに振る舞うって書かれてるんですけども、私たちもこう神様からのビジョンですね、神様からの幻をいただいて、使命をいただいて歩むっていうことが、 本当にこれ私たちの人生の醍醐味であってですね、そして人生のはっきりした目標を持って生きるポイントであって、そして永遠に残る価値ある歩みをするポイントであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、はっきりパウロは改心してからこのビジョンが与えられてまっすぐに進んでいったんですね。で、私たちもこう今我々の時代に生かされているんですけど、それぞれ飯が、ね、違いますけれども、それに向かって歩むということをですね、成していきたいと思います。それが本当に人生のこう醍醐味であり喜びであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして特に私たちにとってですね、大事なことはパウロは世界って言ってるんですけど、私たちもパウロだけじゃなくて世界宣教ですね、海外宣教に行きなさいということをイエス様が言っています。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様はこう大宣教命を語ってくださっているんですけども、ですから私たちはパウロだけじゃなくて私たち一人一人が世界に行くということをですね、本当にこう導かれているということを覚えていきたいと思います。ですから私たちもその実際にこう海外に行くと分かることってありますよね。行くと逆にこう日本とか自分を見直したりとか、日本が分かったり自分のことが分かったりするときもありますけど、その行くことを通していろんな恵みとなり、また行くことを通してそこに行くだけでその方々にとって神様の愛のメッセージが伝わることっていっぱいあるわけですね。で、その行くっていうことですね。で、ちょっとローマ人の手紙にちょっと戻っていただきたいんですけど、1章ですね、1章の13節からお見出します。ちょっと今日は急ぎ足ですけども、ローマ人の手紙の1章の13節からお見出します。あ、すいません、13節からお見出します。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの身を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロはこの素晴らしい福音をイエス様の救いを伝え、この信仰をですね、この信仰の恵みを伝えるために一生懸命この歩んでいた。そして、このギリシャ人にもそして未開人にも変えなければならないか負債を負っていると言ってですね、歩んでいたということなんですね。で、スペインにもだから行きたいということをここでですね、言っているわけですね。そして24節、というのは途中あなた方に会い、まずしばらく、すみません、ローマ人の手紙の15章の方ですけれども、24節、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られそこへ行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムに行こうとしています。ローマに行ってからスペインに行こうとしてたんですけども、でもその前にちょっとやらなくちゃいけないことがある。それはその生徒たち、エルサレムにいる人、クリスチャンの人たちに奉仕する、ここでは献金のことを奉仕するって言ってるんですね。ですから献金っていうのは神様に奉仕すること、神様に捧げることである、神に対する奉仕であるっていうことをですね、こう分かるわけですね。そして26節、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。とあります。で、当時のユダヤ、エルサレムの教会というのは激しい迫害と、そして、この飢饉や困難があったんですね。ですからいろんなそういう貧しさの中での戦いがありました。で、そのクリスチャンの人たちに対して献金を持って助けるですね、その働きをパウロはここでしていったわけですね。そしてマケドニア赤のその人たちもその人たちにも教えて、そして伝えて、その人たちも喜んでそれを捧げていたということなんですね。で27節、確かに彼は確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。 あのユダヤ人を通してイエス様もユダヤ人として生まれられましたけど、ユダヤ人を通して私たちは救いを与えられたんですね。そして信仰の祝福を受けることができるようになりました。だから今度は物質的なものを持って彼らに奉仕すべきなんだ、お返しすべきなんだということをですね、ここで言っています。皆さんですね、さっき世界ということを言いましたけど、世界、そしてもう一つ大事なことはですね、イスラエル、エルサレムのためにですね、エルサレムのために祈れって詩編にありますけれども、これ神様の命令なんですね。だから私たちがイスラエルのために捧げたり祈るっていうことはすごく重要なポイントであります。神様はそれを言ってるんですね。でここでは献金を持って捧げるってことですね。ですから、ちょっとまず行く、さっきお話しましたね、行くっていうことと、それから次に献金するっていうことですね。選挙においてこの献金という形で私この選挙の働きに携わっていくということ、そして世界とともにそのエルサレム、イスラエルのために働くっていうことですね。そのエルサレムのためにいるものはその祝福を受けるって聖書にありますから、本当にその恵みがまた与えられてくるっていうことなんですね。それはまた私たちは物質的なものを持って彼らに奉仕するべきなんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてそれでは28節、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところに通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの満ち溢れる祝福を持っていくことと信じています。エルサレムに行ってからですね、ローマに行こうとしました。でもですね、実際どうやってローマに行ったのかというと、パウロはエルサレムで捕まってしまって囚人としてローマに行くことになったんですね。カエサルの前に立つというですね。だから本当に神様の計画って人の思いをこう超えている、神様の摂理って人のこの思いを超えているんですね。皆さんもですね、こうなってああなってこうなってこうなるっていう計画を持っておられるかもしれませんけども、でもその確かにこの着地は同じかもしれないんですけど、その過程っていうのはですね、全くこう神、私たちの思いを超えたものをですね、神様はこう用意しているかもしれないですね。でパウロはまさか囚人で行くようになると思ってなかったと思うんですけども、でもローマに行くっていうことは示されてですね、こういたわけなんですね。でローマの教会っていうのはパウロが建てた教会ではないんですけども、パウロの関係者もたくさんおられたっていうことですね。そして知り合いもいて、そしてローマを経由して、その当時の大都市ですね、中心都市のローマからまたスペインとかそっちの方に行きたいとはですね、思っていたわけですね。そして30節、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。ここで御霊の愛によって切にお願いしますと言います。私たちの心に与えられた神様の愛ですね、御霊の愛によって祈ってくださいっていうことをですね、言っています。本当にパウロは最前線で働きをしていたんですけど、このバックの祈りっていうのはですね、本当にこう必要としていた、大事だっていうことが分かっていて求めているわけなんですね。それがないと本当にですね、こう進めないっていうことがですね、こう分かっていたんですね。なんで祈ってほしいかというと、31節から書いてあるんですけど、ユダヤにいる不信仰な人々から救い出されってありますけれども、パウロを殺そうとしている人たちがいました。そしてエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。またクリスチャンの中でもこの異邦人に対するいろんなこうぶつかりがあって、その献金を持っていてもそれをちゃんと受け入れてくれるだろうかっていう心配もあったんですね。だから本当に自分の奉仕がこの全うされるように祈ってほしいっていうことを言われたんですね。私たちはそのさっき行く、そして捧げる、そして祈るっていうこの、働きをすることができるっていうことですね。で祈ることを通して選挙の働きを助けることができるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今日の御声新聞のところにですね、と書いてあるんですけど、クリスチャン迫害に関してですね、ワールドウォッチ ウォッチリスト2017年版というのが出たということなんですけども、今世界のクリスチャンの12人に1人が迫害されているということですね。で、上位21カ国で激しい迫害を受けているクリスチャンは2億1500万人に上るということなんですね。で、15年から1年間で信仰の上に殺害されたクリスチャンは世界で1207人に上り、世界各地で1329件の教会が襲撃破壊されているということですね。私たちもテレビニュースとかでも時々一般のニュースでも出てきますけども、教会が破壊されたりとかですね。で、クリスチャン迫害が最も厳しい国は16年連続で北朝鮮だったということですね。この国ではこの北朝鮮では聖書を持っているだけで投獄されて、数千人のクリスチャンが殺害され、家族は拷問のような労働を強いられているということですね。で、すごく厳しい状況の中にですね、おられる方がたくさんいるんですね。で、日本もこれから例外ではなくなると思うんですけれども、その時に私たちは本当にこう今、牢にいる人たちを思いやり、また祈るということが必要ですし、本当に私たちがそのバックの祈りというのはですね、すごく大事であるということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さん、ぜひその常に海外選挙のために、またチームが透かされているというか、チームのためにですね、お祈りをするということをさらになしていきたいというふうに思います。で、私が育った教会は福音派の教会、とってもいい教会だったんですけど、あまり海外選挙してなかったんですね。で、教会が大きくなってから海外選挙に行くべきだっていう、こうですね、まあ、最もといえば最もな理論なんですけど、そういう考え方でした。でも、シモン十字架はですね、教会の小さいうちからもうどんどん海外選挙に行けって言われて、そのままこう踏み出していったわけなんですけど、で、海外選挙するとですね、お金は出ていく、祈りはそっちにね、教会のことはその間祈れないわけですから、祈りはその海外の方に行く、ですね、献金も行く、でその大事なその主要なその働き人もそっちに行くっていうことで、全部出るばっかりなんですね、海外選挙、個人もそうですけど。でも、あれですね、今国内に100以上の教会ができて、で、神様の示しでは世界の後に教会成長が始まるって言われてるんですね。だからこれからガーってこの国内でまた教会成長っていうのが始まってくると思います。で、与えたんですね、こう与えた中で神様、今度こっちからこうグーッと出てくるっていうことなんですね。で、人間の原則と違ってこう できてからこうしようっていうんじゃなくって、神様の信仰によって従うときに、また御言葉の通りに従うときに、神様がその祝福してくださるということなんですね。で、私たち個人もそうなんですけど、この信仰によって私たちがこう歩んでいくときに、それが本当にこの祝福されていくということですね、覚えていただきたいと思います。で、32節ですね、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。パウロは非常に激しい戦いの中にいたんですけども、でも、また教会に戻ってですね、その恵みを分かち合いたいというふうに願っていたんですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天父さん、この時を感謝します。そのあなたに信頼して従っていけるように、私たちの海外選挙に、行き、また捧げ、また祈っていくことができるようにさらに導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。罪があると下がげとなりますので、また悔やるための時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。どんなような方々に触れてくださることを感謝します。イエスキリストの皆によって人々の体と精神に命じる、また私たちが祈って取り成している方々の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。でも、感謝を奪われないようにしなさいとおっしゃられます。私はあなたの感謝を通して逆転と勝利を起こしていくとおっしゃられます。腰痛のためにします。イエスキリストの皆様、その方々の腰痛の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。胃腸やちょっと体調悪い方となります。イエスキリストの皆様の方の胃腸や体調の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。またある方はこの手を置いて癒しの祈りをするように導かれている方がいます。あなたは一歩踏み出していきなさいとおっしゃおせられます。私はあなたを通して大いなる技と奇跡を表すとおっしゃおせられます。 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。